ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストですが、愛知発達障害研究所所長で三原市大学園大学の学長、田中良三さんです。田中先生、よろしくお願いします。
はい、お世話になります。
はい、何回かもう番組にね出ていただいておりますが、あの18日の土曜日も瀬戸にいらっしゃったそうですね。
そうですね。
はい、どんなことをされたんですか。
瀬戸の皆さんいろいろお世話になっておりまして、教育委員会と子ども家庭科と、
はい、
かつて私が勤めていた、愛知県立大学の障害発達研究所と連携協働して、はい、
うん、
瀬戸市の特別支援教育リーダー養成講座というのをやっていまして、
はい、
で今度2期目に入りまして、うん、1期生が3年間で終了しまして、現場に出て活躍しております。で今2期目の人がこの1年目ちょうど終わっちゃって、でご苦労さん会ということで1期生も駆けつけてきてですね、
うん、
それはあのお勉強会の後ですけれどね、
懇
親会、まあ、みんなで25名ぐらいだったでしょうかね、なかなかあのお互いこう、うん、あのいいですよ関係。
あの瀬戸は割と力をこう特別支援というか、あのそういうことに対して力を入れてる方なんですかね。
そうそう、あのですね、うん、瀬戸市立の特別支援学校、
はい、
あの一律で持ってるのは、これまでトヨタだけだったんですけど、うん、でやっぱり親の方たちが取り組んで小牧まで通うのは大変だと、なんとかこの地元でというふうにさくらんぼの会という親御さんたちでしょうかね、
はい、
うん、陳情を繰り返したりして、市長さんもそれ認めて、あのできたという、そういうことが一つありますね、う
ん、は
い、
私もさくらんぼの会だったんですけど。
あ、そうですか、はい、うん、でも歴史でありますよね。
そうですね、うち、ね、私娘が1歳の時に入ったんですけど、その時にもうあった
もうできてて、
まあ、できたてではあったんですけど、もう二十歳ですもんね娘もね。
そうそうそう、でもだってなんでさくらんぼの会のか、瀬戸市になんかさくらんぼがそれを取れるだったかなと思って、あの開いたらそうじゃなくて、あの親の会がさくらんぼの会という名前で取り組んでこられて、あのそこから通称瀬戸市立特別支援学校を、
はい、
さくらんぼ学園という、ね、
そう、でもね、
初めて知った
の、ね、一応ね一般公募だったので、うん、私たちもさくらんぼの会の子たちも一生懸命出してさくらんぼっていう ね、で一番多かったらしい、
それであの分かったんです、なるほどと思って
、そうなんですよね、まあじゃあそのこともあってっていうこともあるんですね、でも前向きな方が多いんですよね先生方も。
そうですね、そういうこともあって、で瀬戸市に特別支援教育というのかな、障害を持った子どもたちの教育をいろいろ取り組み充実させていきたいということで、で今もそうだと思うんですが、5人の指導主事の方が見えて、
はい、
その方の1人が特別支援教育、障害児の教育の専任の指導主事さんなんで、これはこの周りにちょっとないです。
へ、
うん、まあ、自分春日井で申し訳ないんですが、あのいらっしゃらない、長くてにもいらっしゃらない、
うん、
だから全部兼ねてやらしゃ、ね、あの忙しいんですよ。で1人専任が見えることは、ね、大したものなんです。
皆さんは兼ねてるんだけど、
兼ねていて
生徒は専任、
専任で、そして何とかしていこうということで、やっぱりあの教育所さんがすごく積極的に受け止めていただいて、やっぱりあの後輩というか、あのをやっぱりこう地域で育てていくというかね、それに賛同してずっと取り組んでいただいて、他にね、全国的にも多分あの珍しいし愛知県ではない、
嬉しいですね、でまあ、先生は、まあ、先生というのは実は愛知県立大学の名誉教授ということもあり、まあ、つい今でも先生というふうに呼んでしまうんですが、他にも愛知特別支援教育研究会の会長もね、
連携教育会のです
ね、されておりますし、
林さんとその一緒になって
た、本当でしたね、お世話になりました。あの会議もね、今は懐かしいんですけど、まあ、最初にご紹介させていただいた三原市大学園、ね、大学の学長なんですが、はいはい、三原市大学園についてちょっとまだまだ知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとご紹介を、はい、
あの三原市大学園って今から27年前ですね、その障害を持つ親の方、当時 LD と言って、はい、言ってたんですけど、今でいう発達障害なんですね、はい、当時発達障害という言葉というか概念が今のようなものなかって、なくて、で LD LD って言ってたんですよ、はい、つまり学習障害というふうに、でその親の人たちと関わるようになって、やっぱり学校行ってもうまくやっていけない、一層自分たちの手でという形で進んで、三原市学園大学、学園大学じゃない、学園ですね、これ高等部、いわゆる高校段階のものを、1990年に笠寺で立ち上げたんです、
最初が高等部だったんですね。
高等部、世界の高等部も、普通高校や高等部3年間じゃないですか、それはあの私もいろいろ他にも関わったりしてたので、軽い子とか障害があるかないかというかまだ難しい、だからいっそ5年間にしようというふうで、始めたんですよ、5年生の高校なんだったんです、
じゃあ専門学校がプラスされたような感じですか。
いや、あの例えば、あの当時養護学校ですね、の高等部が、まあ、合わないし、また入れてもらえない障害というような、あのそういうどういうのか診断もありませんでしたのでね、というか一般の高校行くと、学力だけだったらなんとか 入っていける子もいじめにあったり、なかなかそこに馴染めなくて、というあの子どもたちだったんですよ、でそういう子たちに合ったやっぱり教育をやっぱ作っていこうとして始めた。それで3年間でやっぱりね、今言ったような通常学級に中学校まで暮らしてきてるんですけど、僕も当時あんまりよく最初は分からなかったんですけど、本当に会のように自分を閉ざして、通常学級で目立たない形でおとなしくいたから、過ごせたんで、だけどまあ、高校というのかな、そういうところに来ると、自分をこう出し始めるじゃないですか、そしてさらに自分を作っていくというふうになると、3年間だけでは多分短いだろうなという、でそれが今広がってきてるんです、全国的に。
あ、そうなんですか。じゃあもうその1990年というその頃っていうのは先駆け的な感じで、
そうですね、
でそれが今は全国的に広がってきた、
だから NHK テレビで何回か、15分も30分もで取り上げてくれたり、から国会でも、愛知ではこうなんだけども、日本でどうしていくのかというふうに、もちろん三原市大学園ではなくて、当時上野先生だとか、いろいろ研究なさっていらっしゃった方たちが、力を尽くされて、まあ、実践的には多分先駆的だし、まあ、そこそこ小さいですけど役割、まあ、果たしてきたのかなというふうに思ってますけどね。
じゃあ高等部がまずあり、まあ、専攻本科3年専攻科2年5年の一貫教育、
そのうち中等部もできた、今まで
その後にいるということで
中等部入れてほしいって言って、
だってやっぱり普通の別に中学に行けるんだけどもう馴染めないとか、
そうやって選んでくる子とか、中学校行ったけれども、合わなくて不登校になったり、いうような子が途中から中学校あたり入ってきたりして、で自分を出し始めて、まあ、それはやっぱり友達関係強いですね。
中川区にあるんですよね。
今中川区にあります、
で中学部高等部そして 大学を、
100メートルほど離れたところに、大学というかあるビルの2階を全部借り切ってやってる、
でそこで教科の勉強もして、で訓練的なこう生活的なこともやるんですか。
ですね、目指し大学園の高等部もそうなんですけど、一般には職業訓練的な、就労を目指して、という教育が、一般的なんですけど、目指し大ではそうではなくって、将来働いていく社会参加していくためにも、もっとそのもっと人格的なところを仕立てて、それで学んでいくというふうで、大学でもそういう考え方 で、で例えば名古屋大学の現職の先生とか、生物学とか、元名古屋工業大学にいた物理学の先生とかという、そういういわゆる大学 の、 その講義、科目で構成してるんですよ基本は。でもちろんいろいろボランティア活動行ったり、フィールドワークをうんと取り組んだりして、だから、どうなんでしょうね、刺激があったら楽しみですよ。
でそこに来てる子たちというのは、男の子もいて女の子もいて、ね、
この長くて瀬戸の来ていた選択制関目の子もいますよ。
あ、そうなんですか。
生き生きとして、で最近バレンタインデーがあって、作って、で一人一人この先生はちょっと甘いのが嫌いだからというか、良くないからで砂糖少なめにしましたとか、そういう気遣いとかね、すごいんですよ。
すごいですね、なんかでも大学なんてと思ってた人たちがここに来て生き生きと学んでいるっていうことですね。で先生たちもじゃあいろんな先生が、
教科科目で各専門、基本は大学のみんな先生ですから、ほとんど。あとは一芸に引い出た、職人的な、いろんな女性の方、男性の方いろいろらっしゃる。一般の公立学校で勤めてみた先生も、自分がやりたいと思ってもなかなか縛られてやれなかったことを、そこでこうというのか生き生きとですね、生徒たちと宮下大学園では取り組んできていますし、大学ではもっとその専門的というか、大学の今大学をやっぱ開いていくことが大事なんですね。で日本ではまだそこまでの考え方が弱くて、アメリカでは2008年だったかな、高等教育機会均等が開始されて、マサチューセッツ州立大学とかカリフォルニア州立大学に一定枠設けてという、そういう大学今300近く、約 1% 受け入れているんですよ。知的障害ですよ、日本では考えられない。
そうですね、でも、そういう子たちが大学を卒業しましたっていうね、
日本で言うと、やっぱり一つの社会的なステータスだし、そうでのか、そういうふうで大学というのは一つの学歴にもなるんですけど、この人たちは、学歴にも当然なっていくことは、むしろどんな力をつけて社会に出ていくかという学びがいのあるやっぱりこう、大学を作っていかないと、だから親の方はやっぱり日本的にはやっぱり学歴社会ですからね、そういうふうにこの子たちに学歴ってつけても、実際に世の中でって、それにいわゆる答えれることをやっていけるのかというのがもともとありますよね、そういう疑問というか、だからでも本人がしっかりと人間らしく生きていくということを助けていく、そのためにやっぱり教育年限延長を図って、一般のお兄ちゃんやお姉ちゃんが大学行ってるのに、なぜ僕行けないのみたいな、あんた勉強できないからでしょみたいなのは大体あるじゃないですか、僕らも。それでいいのかなって言って、この子たちこそこの子たちに合ったやっぱりこう大学というのは制度としてあるもんですから、それは外国アメリカにしてもカナダにしてもオーストラリアにしてもですね、開いてきてるんですよ。
そうですね、
で障害者の権利条約でもそういうことを言ってるんです。でも、 まりこういうこと言っちゃいかんけど、知的障害について専門家は勉強していくじゃないですか、で70までだ、小学校 3,4 年生までしか、中学校高校大学というようなことはとてもという、逆にそういうそのことに勉強してきたことが、そこまでなかなかこう考えられないというのがあって、そういう専門性が逆に邪魔してるというところがあるかもしれない。だから今応援してくれるいろんな人たちがそういうのにとらわれないで人間として、そういう共感する人が逆に関係者以外に多いんですよ。
なんか私前ブログに書いたんですけど、娘が高等部の2年生ぐらいの時に、こう花瓶でペンとか持つのを嫌がって、宿題をね夏休みのもう嫌だ、私が二人羽織のようにやろうとすると嫌だって感じで、そうしたら息子がそれを見て、みゆちゃんってそんなことしてたら大学行けないよって言ったんですよ。私びっくりして、大学なんて行かないよって、みゆ、
ね、
ちゃんは働くんだよって言ったら息子がってびっくりして、ね、何もそんなに早く働かなくてもって言ったんですよ、
通常の感覚ですよ ね、 言ったんだけど、それやっぱりあの囚われてないし、普通の感覚で、それやっぱ大事じゃないかしらと思うんですよ、
私がって言って真剣にそんなこと思ってたのかなって、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、でも言われてみたら、まあそうあってもおかしくないかなって、その時にね、
そうだよね、でも親も先生もね、その専門家がそういう IQ 指数知能指数で支えてきて、ここまでだというような限界をやっぱり設けて、もっと社会的人間的な違う角度から見たときに、大学なんていうのはもう半分以上は4年生大学なんですよね、そういう時代に本当に勉強したくて、行ってる子ばかりじゃないでしょ
う。そうですね、
でそうですよ、でこの子たちが学びたいという中によく思って、本当にね、頑張るんですよ、それ見てると逆に刺激も与えるし、勉強ができるできないとかなくて、今まで貯めてきたものもあるんですね、自閉症的な子はこだわりがあって、おもちゃとかこうなんかそういうものに関心を持ってやってきたことを、ある時期までいったらそれをちょっとこう、もうちょっとこう自分だけがこう好きだから遊んで、やってきたんじゃなくて、それどういうふうにこう登場してきて、みんなにね、好まれて遊びになってきたのかという、もう社会的にそういうのを卒業論文なんかに書いていったりできるようになるんですよ。
先生が本を出されて、障害青年の大学を開くインクルーシブな学びの創造という本を、この度出されましたけど、これを読むと、じゃあ私今ちょっとね、まだ読んでない、今日買わせていただきましたが、
刺激的ですよ、
ね、昨年末に出されたばかりですね。
そうですそうです、12月の、
25日
終わりにぐらいですね、
初版って書いてありますもんね、だからまたここを卒業した方たちが発表する場とかもあるんですね、先生の会で、
そうですそうです、今度、2月の26日にこの本がきっかけで、大学実践セミナーというのを、開きますが、その時にこの授業で教えてくれている大学の先生たちが、報告してくれますし、それから本を読んだ人たちの感想も聞けますし、それから今学んでる学生たちとか、OB たちが、大学へ来て、それで今仕事に就いてるんだけども、大学って何だったんだろうみたいなことも発表してくれるんです、
この発達知的障害青年のために開かれた大学づくりの下で、本物の学びに触れ、友達を作り、青春を謳歌する学生たちと、直接障害者に関わりのなかった教授陣の類まれな授業実践って書いてありますね。ウィンク愛知ですよね。
そうです、
2月26日1時20分、
そうですね、あれ1時からしか、開けないので、会場設定がある、もんですから、
ぜひどなたでも、
どなたでもです、もともとだから大学の教員が、自分の実践というか取り組みを、発表したり公にすることは、僕も長年大学に勤めていてまずないんですね、でましてその発達知的障害で会ったこともない子たちに関わって、 だからその本にも出てきますけども、僕はやっぱりこの子たちに何か水準を下げるとか、そういうことじゃなくて本物を、その子たちに分かるように、だから先生たちに悩まれたと思うんですけども、だからやっぱり本物をね、ただ程度を下げるみたいな、これに対してね、その小中の先生とかもそれに賛同してくれる人もいます。障害児を持ったら、まあ、程度下げて分かるように見てるような、なんとなくそういう言い方がされてるようなこともあって、僕はだから学長として最初の開校の時に先生たちに程度を下げるとかなくて、質を保って、で本物を教えてほしいと、でそれで悩まれたみたいですけど、できるんですよそういうことは。
そうなんですか。またじゃあ見ていると先生たちも変わってきて、
そうです、
学んでる子たちもこう、成長があるんですね。
そうですそうです、そういうふうでやっぱり今度 そのセミナーも、そういう本をきっかけに、やっぱり自分たちの自己研修、研修の機会として、大学の教員自らが他分野の人たちがその子に関わりながらどう捉えて、その子たちからこうまたこう疑問が出されたり、今大学生は質問疑問なんてほとんど出せないですよ。
あ、そうなんですか。
黙ってやっぱりこういうこと言うと笑われるんじゃないかとか他の人に意見にコミットするなんていうことも、やっぱり相手を傷つけるんじゃないかという気遣いがあったりして、シーンとしますよ、どこも多分、
県内でも、
県内でも明大でもそうです、そういう中でこの人たちは素朴にこう恥ずかしいとかなんかというよりは疑問を出せるようになるんですね。で物理の先生がその重心をこのいろんなものを通してこう考えるというようなことをやろうとして、今の大学生やらないんだそうです。そんなことですね、早く結論を言ってよと言って我々はもう分かってるんだからみたいなね、学研の方でも先生から言うと、そういうの土台をきちっとやっていくことが将来そういうこう研究者としてもね、大事なことなんだという思いがあるようですけど、なかなか関わりきれないみたいと思います。それで学園の子たちが、先生ミスタードーナツでこういうドーナツをね、真ん中開いた、こういうその重心ってどうやって測るのなんて言って、普通般大学生はそんなこと聞いたら笑われるんじゃないかとかって言って、分からないんですよ、大学生だって、先生は待ってましたって言ってくれ、そういうことにこう返ってくる。
でもなんか疑問を持つって、で疑問を持ったことを聞くって、
素直にこう聞いて、そして間違って分からんで当然とりあえずはですね、だからそういうことを大学の今の中でなかなか学生からこう返ってくる、来ないという、そういうどういうのか寂しさみたいな先生が抱いていて、ここ来てだからね、生き生きとして
本当です、
楽しいと言ってくるんですよ。大変だけど楽しい。
加藤美奈子さんという環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク愛知の代表のね、私もアスプロプロジェクトでアシスターズプロジェクトで一緒なんですが、今度またご一緒に、3月11日に春日井で先生がやられている、発達障害フォーラム、ね、登壇されるそうですね。これが、3月11日午後1時30分から春日井市総合福祉センターショーホール、これまた、NPO 法人キッズカラーの、志村さんも出られて、はい、この前番組にも来てくださったんですが、もう一人この方、山形のり子さん、
山形、それね、すみ子と読む、
すみ子さん
って言うんですか、ちょ
っと読めないで
しょ、紀子さんの親が届けただけに、どちら
か間違ったらしい、山形すみ子さん社会福祉法人欅の家の
欅の
ね、施設長さんで
理事長で、
3人でお話しされるという、
たまたま知ってる人で、この分野でご活躍して見えるもんだから、この際登場していただいて、
これもちょっと興味深いので、私も仕事終わり次第行こうかなと思っておりますので
ありがとうございます、
これも誰でも大丈夫なんですね。
もちろん大丈夫です、
はい、ぜひ、まあ、でも本当に発達障害、特に発達障害についての取り組みというのはもう長いですね、先生。
そうですね、
もう変わってきたことってありますか、こう社会を見て。やっぱり発達障害って言葉が割とこう知られるようにはなりましたね。
そうですよね、2000年入ってからそういう言葉が使われだして、もともとそういう言葉を使って、例えばコロニーに発達障害研究所で昔から、あの頃の発達障害は知的障害なんですね、自閉症とか、今でいう発達障害は全然ないんです。で今発達障害ってむしろ自閉症スペクトラム障害とか、LD だとか ADHD とか言って、大体皆さんこう相当こう認知度が高まってきてますよね。で通常学級というか普通学級にもうどこにもいて当たり前というような状況も一方にあるの で、で広がってきた面があると思います。から特別支援学校かっての4学校だとか、それから小中学校にある特別支援学級でも、どんどん増えてきてるんですね。大学も増えてきてるんだ。
そうなんですか。噂には聞きますけど、やっぱりそうなんですね。
で日本学生支援機構という文部省の外郭団体ですけど、ここは毎年全国的調査をやって、で大学に今発達障害とまた診断書を持ってきてる人、ある人ない人、今合わせて6000人ぐらいなんですよ。ないけれどもやっぱ特別支援が必要だというふうに大学が取り組んでいる、というふうにどんどんこう増えてきて、その中でも診断書ありがまた増えてきてますよね。だから大学も含めて、で企業もそうですよ今や、
そうなんだ。なんでしょうね、診断されるっていう、昔はそう診断されてないけど、実はっていう人がいたのかもしれませんね。
昔から少なからずね、当然いらっしゃったと思うんですけど、だからどうしてこう増えてるんですか、どうなんでしょうというふうに出て聞かれるんですが、専門家は慎重でして、その認知度が高まって自分を出しやすくなったし、お医者さんも診断もしたり周りもね受け止めきれるようになったという、そういうやっぱり、制度とか医学だとか、心理学とか教育のやっぱり一つのこう成果の中でできているんだということも言われますし、もう一方やっぱり昔かつて不合線という言葉があったんですが、やっぱり環境の変化はですね、脳神経が形成されていくところに影響を及ぼして、だからこれ先天的なんですよね基本的には、だからそういうこともあって、ただそれは確かめようがないんですね、というふうで、僕実感としては皆さん結構慎重ですけど、僕も実感としては増えてきていると思いますよ。いろんな要因があったとしても、数字上もはっきりしていますしね。
じゃあそういう意味ではやっぱりこういう学校なり、こう支援したり、そういうところがあって、
選択肢が、いろいろ
作らなくちゃいけないですね。そういう社会で の、ケアというか、そういう居場所というかね。
そうです、やっぱり学校、皆さん一生懸命やってて、やっぱりね、合わないとか、相性みたいなのがやっぱあるんですね。で丁寧にどういうのか、その子たちに合わせて少人数で作っていくような場がやっぱり場が必要なんです。一般の地域の学校は、なかなかそういうことの困難な面もありますしね、多様な教育の場が必要なんだろうなというふうに思ってます。
この先生の本を買うには、Amazon とかで、
それは Amazon がすぐ買えますよ、すぐ送ってきますが、今今日チラシは持ってこなかったんですけど
欲のない先生で、
いやいや、ホームはなかなかね、その直接ほら自分が関心があることだとか、興味あることは、もちろん皆さん買われて読むけど、だんだん本は売れなくなってきていて、だから義理と人情で、まず読んでというふうに、買ってもらって、ね、せて読んだらよかったという世界が広がったというふうに、興味関心だけではとても、だって大学なんて知的障害者とか私のようにか考えられていないんだから、基本的にね、読んだ人たちが、ああそうなんだと言って、
じゃあ一応宣伝をしてみますね。障害青年の大学を開く、ぜひクリエイツ鴨川から出版ですが、アマゾンでね、
アマゾンで、ね、
すぐ買いますので、ぜひ。そして、近いところでは2月26日、ウィンコ愛知の1109のお部屋
そうですね、
午後からね、はいはい、ありますので、ぜひ興味深い発表あるかと思いますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。その後は3月11日発達障害フォーラムですので、はいはい、また番組の中でもねこちら宣伝させていただきたいと思います。はい、先生、興味深いお話をまた瀬戸にもね、
そうですね、来ていただいてお世話になっていますので、
はい、またよろしくお願いいたします。はい、ともみとともに、今日のゲストは愛知発達障害研究所所長であり三原市大学園大学学長の田中良三さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。